新約聖書第2版の方は141ページ、第3版の方は154ページをお開きください。ルカの福音書19章1節から10節までを解読いたします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て一軸の桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして誇り喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アーメン。それでは一人で降りてきなさいという表題で相馬牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを今恵みによってここに座ることが許されました。あなたの民たちを顧みてくださり、主ご自身が命の御言葉をお語りくださいますように、ここにあなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この今日開いております福音書がこの書かれているこの時代ですけれども、当時イスラエルはローマ帝国の支配下にありました。イスラエルの人たちから見ますと、神様が与えてくださった約束の地に、異邦人、外国人であるそのローマ帝国の兵士たち、あるいはその役人たちが土足で入り込んできている、そういう憎い敵に見えます。しかしやはり占領されているイスラエルでありますから、心の中で、いろんなことを思っていたとしても、ローマ帝国が言うことについては従わざるを得ません。税金を納めろというならば納めなければなりません。ではその税金を誰が集めるのか。ローマ帝国から直接役人がやってきて集めるというようなことはしません。やはりそこは占領するときのいろんなこうテクニックがあるわけです。現地の人を雇って現地の人に集めさせるわけです。その方がいろんな意味で都合がいいわけですね。反感、ローマ帝国に対する反感が直接こう来ることはないわけですし、現地の事情に通じているわけですから、イスラエル人を雇って税金を集めさせます。それが今日出てくる主税人と呼ばれる人たちです。でこの主税人はイスラエルの人たちから見ますと、やはり 自分たちの敵であるローマの手先となって働いているわけですから、当然歓迎されません。いや、国を売ったやつであると言われて憎まれているわけです。で、今日のこのザーカイという人、この主税人の頭であった、つまり責任者であったとあります。また彼はこの今日の箇所の後半で告白しておりますけれども、どうも、取り立てたお金の一部を、日本語でピンハネと言いますけれども、そのお金の一部を自分の財布に入れていたようであります。こういうのを私腹を肥やすと言います。自分のお腹をこういっぱいにしていくという意味ですが、こういうことを今しましたら、当然これは犯罪であります。もちろんこのイエス様の時代もこういうことをやったら犯罪であったはずですけれども、ローマ帝国は見て見ぬふりなわけですね。あんまり厳しいことを言ってやる人がいなくなるわけですので、こういうことぐらいは、甘い汁を吸わせてやらせるわけです。ますます人々はそういう主税人のやっていることを見て、憎んでいきます。今で言えばヤクザ者と言ってもいいでしょうね。そのヤクザ者のザーカイがなぜかイエス様に興味を持ちまして、一目でも見たいと思って、その群衆の集まっているところに向かいました。ところが行ってみると大勢の人だかりがありまして、自分は見ることができません。なぜかと言いますと、聖書は彼の背が低かったからだと書いてあるんです。しかしこれもよく考えますと不思議なことであります。これはある研究者のお話ですけれども、ザーカイだけが背が低かったはずはないだろう。なぜ彼だけが見ることができなかったんだろうか。それがちょっとよく考えないといけないんじゃないか、そういうことを言っている方がいます。もしかしてこういうことだったかもしれません。ザーカイはイエス様を何とか一目見たいと思って、その群衆をかき分けて最前列に行こうとした。進もうといたしましたが、ところが人々はこのザーカイを日頃から憎んでおりますから、前に行かせない。もうお前は邪魔だ、来るなという形で、押しのけていった。なので彼は前に出ることができず、見ることができなかったのではないか、邪魔されたということになります。普段からザーカイ、自分がどれほど嫌われているのかは知っていたとは思いますが、やはり今日もこの時も、こんなに自分は嫌われているんだと、おそらく心に突き刺さるような思いを持ったのではないかと思います。ザーカイはでもこれで諦めません。そうだ、先回りしてあのところにあるイチジクの無話の木に登って、行けばもしかしてイエス様を見ることができるのではないかと言って走ります。で、イチジクグワという木でありますけれども、おそらく日本ではあまりないのかもしれませんが、写真で見ますと、私もクワの木ということなので、昔はクワの木はたくさんあったので、クワの木っていうこれぐらいの木かなと思って調べたんですが、イチジクグワはかなり大きな木であります。後で皆さんも見て、どこかで見れば、見ていただければいいと思うんですが、かなり太い幹でありますから、もちろん大人が何人登っても全然大丈夫ないな、そんな大きな木ですね。そしてまたそのこのイチジクムワの木の葉っぱですけれども、大人の人の顔ぐらいの大きさがあります。葉っぱがそれがびっしりとこう茂っております。ということは、小さな体のザーカイであるならば、その木の葉の中に自分の体を隠してしまう。気づかれないように上から見ることができる。そういう場所だったんですね。 ザーカイはその木に登りましてイエス様がおそらくここを通るだろうということで待っておりましたら、向こうからそのイエス様がやってまいりました。周りにはたくさんの人だかりであります。上の方から見ますとイエス様の頭の上とか肩のあたりはよく見えましたが、ところがザーカイが見たかったのはイエス様の顔でありました。上からですとよく見えないんですね。みんなイエス様は人々とこう何か話をしたりしてますから、ちょっと下の方を向いておりますので、上からだとイエス様の顔が見えないのであります。ここに登ったら見られるかもしれないと思いましたが、ちょっと見られないな、残念、できない、諦めかけた時でありますが、思いがけないことが起こりました。イエス様がその木の中に、葉っぱの中に隠れておりますザーカイを見つけまして声をかけてくれました。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。さて、このイエス様がかけてくださった言葉の意味を考える前に、ちょっと見たいことがあります。それはイエス様とザーカイ、今どんなところにこの2人がいるのかっていう、その位置関係をちょっと考えたいと思うんです。イエス様は神様であります。で、この世の王様で、その王である方をザーカイは上から見下ろしております。さあ、これはどういうことなんでしょうか。ちょっと考えると、これはとんでもないことであります。どれほどとんでもないことか。私の小さな経験をお話しいたします。私は天皇家とかそういう方々とのお付き合いはありませんし、実際目の前で近くに見たことはありませんけれども、どれぐらい大変なのかということは一度だけ経験したことがあります。私が会社員として働いていた時でありますけれども、その働いていた会社のすぐ目の前にある施設というか建物がありまして、ある時ですけれども皇太子夫妻がその施設を訪問するということがありました。会社に来たわけじゃなくて、その目の前の建物に来たわけですね。で、皆さんも、分かると思うんですが、そういう皇族の方々が来られるという時は警察が事前にいろんなことをやってるわけであります。で、当然会社の方にも警察から連絡がありました。皇族方の車が何月何日何分頃あなたの会社のところを通っていくんだけれども、その時あなたのところにある駐車場、あそこにあなた会社員の車が止めてあると思うんだけれども、その車のことでお願いがあるというんです。どういうお願いかというと、車をきちんと前の方を向けて、皇族方が通る方向の前の方に向けて止めてくださいって言われたんですね。つまり後ろを向かせるな、後ろを向かせるなって言うんですね。で、それはお願いなんです。協力してほしいですね。別に法律的なそういう強制力はありません。ですから従わなくても自由であります。で、私はそういうことを言われるとへそ曲がりですから、そんなことやりたくないという思いはあったんですけども、しかし、自分個人の判断で、やるわけにはいきません。やっぱり会社のいろんなことがありますので、もし従わなかったならば、世間から何を言われるか、批判が来るか、そういうことを考えますと、やっぱり従わざるを得ないわけです。おとなしく従いました。天皇は日本の象徴であると憲法で定められているこの時代であっても、いろんな意味でその皇族方の方が目の前を通っていくっていうだけで、これほどのことがあるんですね。 時代劇とか見ておりますと、例えば将軍様とかその藩の非常に偉い人たちがこう行列で通っていくといった時、みんな道端の人たちがへーって言って頭を下げておりますけれども、あの時ですね、もしこうちょっと頭でも上げるとか、あるいは木に登って上から見ていたなんて言ったら即刻処刑されたと思います。ザーカイが神様である方の上にいて上から見下ろしていた。これは普通であればとんでもないことであります。ただでは済まされない事態でありました。イエス様は自分より高いところにいるザーカイを叱りつけるようなことはいたしません。いや、むしろイエス様の方がわざわざザーカイから見下ろされるところに立ってくださったんですね。自分は王である、この世の支配者であるということはイエス様は自覚はしているんだけれども、けれどもそのことを押し付けるのではなくて、ザーカイに仕えていく、ザーカイのしもべという立場にご自分が立っているのだということを示しております。ザーカイの下に立たれたイエス様は上の方を向いてザーカイの名を呼びます。そして急いで降りてきなさいと呼びかけます。この急いで降りてきなさいという言葉に注目したいと思うんです。五節でイエス様が急いで降りてきなさいと、言った後、聖書は六節でザーカイは急いで降りてきたって書いてあるんです。この短い箇所の中で2回も同じ言葉が繰り返されております。なぜ繰り返すんだろうか。いや、たまたまイエス様の言われた通りにザーカイは従った、それのことを示すために同じことを繰り返したということなのか、なぜイエス様は急がせるんでしょうか。例えばここはザーカイ降りてきなさいと言っただけでもいいんですよ。全然問題ないはずなんですが、急ぎなさいという言葉が入っているんです。ザーカイは急いで降りてきたんです。あんまり急いだら落ちちゃうんじゃないかとかいろいろ心配もありますが、なぜかイエス様は急がせるんですね。なぜ急いで降りてきなさいとイエス様が言われたのか、まあ、その理由については最後に触れてまいります。イエス様は急いで降りてきなさいと言われた後、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからと言われました。ザーカイと面識があっていうか、ザーカイはイエス様とお話しするのは初めてであります。初めてね、言われた時に会った時にいきなりあなたの家に泊まることにしてあると言われました。で、この皆さんの日本語の聖書で泊まることにしてあるからと訳してありますけれども、まあ、もうちょっと分かりやすく訳し直しますと、イエス様はこう言われたんです。今日私はあなたの家に泊まらなければならないって感じです。泊まらなければならない、まるで泊まらなきゃならない大きな理由があるというふうな、こうイエス様はザーカイを目指してこのエリコの町に入ってきたかのように言っているんです。なぜ泊まらなきゃいけないんだという、 こう言い方をするんだろうかと思います。イエス様はエリコに入った、そして町をお通りになったと一節にあります。このエリコというのは今イエス様はエルサレムという大きな町に向かっているんですが、その手前にある町なんですね。で、これはたまたまイエス様はエルサレムに向かうためにエリコの町を通らなくちゃいけないので、それでたまたま通ったというのではありません。このエリコの町でかつて何が起きていたのか、 旧約聖書を開いていくと、このエリコの町が特別な町であったことがわかります。どんな特別な町であるかと言いますと、ヨシュア記という旧約聖書の最初の方にヨシュア記というものがありまして、ヨシュアがイスラエルの民を率いまして約束の地に入ろうとするとき、ヨルダン川を渡ったはいいんですが、エリコの町が邪魔をして約束の地に入れないんです。どうしてもこのエリコの町を通らなきゃ約束の地に入れないというところに行った時になります。エリコの町はヨシュアたちが今来ようとしているというのを察知いたしまして、警戒してですね、もう門をがっちりと閉じまして、絶対入れないようにしているという、そういう状態でありました時に、ヨシュアは偵察隊を密かにこのエリコの町に送ります。そして町の様子を探らせて、どのようにしたら攻める落とすことができるかという、そういう計画を立てました。で、この送り出された偵察隊が最初に宿泊した家、それがエリコの町の中にあった家ですけれども、ラハブという女性の家であります。で、ラハブという人は遊女であったと書かれてあります。ですから、エリコの町の中でもかなり差別されていた人だと思うんですが、とにかく偵察隊がそのラハブの家に泊まったことで、ラハブとその家族が救われていきましたということが、ヨシュア記の2章に書かれております。そのラハブが救われたという出来事から、およそ1400年経ちまして、今度はイエス様がエリコを訪れてくださり、そしてここでザーカイが、おそらくザーカイとその家族が救われて、ヨシアの時は偵察隊がラハブの家に泊まったことで救いが起きました。そして今度はイエス様ご自身がザーカイの家に泊まることによって救いがもたらされていく、そういうつながりを見ることができます。ですからイエス様が、今日あなたの家に泊まらなきゃいけないんだ、まるでラハブがこのエリコの町で女とその家族たちが救われた、そのことをもう一度ここでイエス様がするために、あなたの家に泊まらなきゃいけないんだというふうにつながっていきます。イエス様のこの言葉を聞きましたザーカイは急いで木を降りまして、大喜びでイエス様を迎えました。なぜ大喜びだったんだろうかと考えます。つい先ほどザーカイが経験したことも関係しております。人々は前に行こうとするザーカイを邪魔して道を開けようとしない。お前なんか見るようなものではない、あっちに行け、なんだお前はここにいるんだ、そういう目で冷たい視線で追い返されました。あいつはイスラエルを敵に打った愛国奴である、そういう言い方ですね。つまりこれは罪人であると人々から言われてきました。誰もザーカイの名を親しく呼ぶ者はいませんでした。もしザーカイという言葉を人々が口にするなら、必ずあのザーカイねというような憎しみを込めた言い方でしか言われませんでした。それが思いがけなくイエス様から親しく名前を呼んでもらいました。憎しみの込めた呼び方ではない、本当に親しい呼び方でありました。それだけではありません。ザーカイはイエス様を一目見たい、イエス様の顔を何とか見たいものだと思って木の上に登りましたが、 見えたのはイエス様の頭の上と肩ぐらいしか見えない。ところが、なんとかこっちにお向いてくれないかな、でも自分は隠れているから、自分はの方を向いてくれるってことはないだろうなと思っておりましたら、思いがけなくイエス様が自分を見つけてくれて、顔を向けてくださいました。初めて見るイエス様の御顔であります。ザーカイはそのイエス様の顔に何を見たんだろうかと思います。イエス様が、ヒントとなる言葉を言っております。10節ですが、人の子は失われた人を探して救うために来たのですと、ある箇所ではイエス様は例え話を語りまして、迷い出た羊を探し出していく羊飼いの例えを語っているところがあります。99匹を残して残りの1匹を探し出していくのだ、それが救い主の姿なのだと言ってくださったことがありますけれども、ザーカイがイエス様の顔に見たのはそれだったと思います。迷い出た羊、探しに探してずっと歩いてきました。そして今その探していた羊に出会いました。見つけました。ああここにいたんだねお前は、と心からこの羊飼いであるイエス様が喜んでいる、そんな顔がザーカイの目に入ってまいりました。こんな温かい目で自分を見てくれた人は誰もいませんでした。生まれて初めて自分を罪人ではなく本当にあなたに会いたかったのだと親しく迎えてくれた、そういう経験をいたしました。だから大喜びでこのイエス様を迎えに走ります。そもそもこのザーカイがなぜイエス様を見ようとしたのか、単なる、噂話っていうんでしょうか、なんか有名人が町に来たから一目でも見ておこうかということではなかったと思います。もしそれぐらいの程度であるならば、群衆の中に入って行こうとして見られないということが分かったなら、ああ今日はダメだもう諦めようって言って帰るはずなのですが、彼は諦めなかった。なぜかザーカイはこのイエス様に惹かれていきます。彼は金持ちでしたから裕福な暮らしをし何不自由なく過ごしておりました。お金は持っておりましたから、お金目当てで近づいて友人のふりをしてくる人たちはたくさんおりました。付き合ってくれる人たちは確かにいましたが、心の中でお金が目当てでありますから、心と心を割って本当のことを話せる、そういう友人は誰もいません。信頼できる友人が誰もいませんでした。仕事柄ザーカイは昼間は怖い顔をして人々からお金を取り立てております。冷酷な酒税人をザーカイは演じております。それが彼の仕事だったんです。いろんなことは言われました。ますます言われれば言われるほどますます冷酷になってきました。でもそれは表の顔であります。本当の自分は全く別でした。人々から嫌われ憎まれていることにだんだん耐えられなくなってまいりました。 誰も友人がいない、誰も信頼できる人がいないということにだんだん耐えられなくなってまいりました。でもどうしたらよいのか分かりません。確かに主税人という仕事についている限り、自分には友人はできないということは分かるのですが、じゃあどうしたらいいのか。苦しんでおりました。そんな時、エリコの町にイエス様が来る、今入ってきたという話が聞こえてきました。もしかしてこのイエス様に出会ったならば、自分は変わるのかもしれない。いや、変わるかどうかわかんないけど、とにかくこのイエス様の顔を一目見てみたいものだ。なぜかザーカイはイエス様に惹かれていきます。木に登って、もうダメかもしれない、顔を見ることはできないかなと諦めかけましたが、イエス様の御顔を見ることができたとき、ザーカイの人生は180度変えられてまいりました。どれほどザーカイが変わったのかということが、まあ、ザーカイのこと、語っている言葉でわかります。8節です。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。なぜザーカイがイエス様に会いたいと思うようになっていったのか。やっぱり主税人という仕事に対していろんなことを感じていたようであります。ローマ帝国からの命令で税金を取り立てなさいということは、まあ、そこまではいいとしても、そこの中から自分の財布の中にお金を騙し取っていた、それは悪いことだと分かっておりました。けれどもこれぐらいしなければ自分は人々から憎まれるような仕事をしているんだ、これぐらいのことをしなきゃやっていけないじゃないかという、そんなふうに言い訳をして彼はお金を盗んでいました。でもそれが良いことだとは思っていません。人を騙している自分は、そうやって自分は良い暮らしをしているということにどうも心が痛んでまいります。確かにこれを、私は嘘をついてました、あなた方からお金を騙し取っておりました、ごめんなさいと言ってお金を返せば良いのかもしれない。でももしそんなことをしたならば、なんだあのザーカイはと言われて、もっと惨めな自分になるしかない。どんなに自分がごめんなさいと言ってお金を返したところで、誰も自分を受け入れてくれない。それが分かっていましたから、ザーカイはどうしていいか分からなかった。でも、イエス様の御顔を見たときに、この方は自分を全部受け入れてくださっている。人からお金を騙し取っていた自分であっても、人々に対して冷酷な振る舞いをしてお金を絞り取っていた自分にであったとしても、この方は何にも言わないでそのまま受け入れてくださった。あなたの家に泊まることにしている、そうまで言ってくれた。誰も今までお前の家に泊まりたいと言ってくれる者はいなかった。この言葉が、イエス様の言葉が嘘ではないということが顔を見たとき分かったんです。本当に心から喜んでいるということが分かりました。人々は受け入れませんでしたが、イエス様だけは受け入れてくださっている。 それが分かったとき、もう怖いものはなくなりました。もう恥ずかしいなとか、いやこうなったらどうしようっていういろんな不安がありましたが、そのようなものは全部なくなってしまいました。自分がしてきたことを公に告白いたしました。そしてその罪を償うために自分はこういうことをしますと言えたとき、ザーカイは初めて自由になっていきます。これが救いであります。誤解のないように言いますけれども、救われるためにはこのような財産を出さなきゃいけないという話ではあります。それ順序は逆なんであります。救われたがゆえに、別にイエス様はあなた救われたんだから騙し取ったものはちゃんと返さなきゃダメですよなんて一言も言わないんです。あなたの家に泊まりたいのだとイエス様が語ったとき、ザーカイはこうしたいと思ったんですね。こうすることが本当にこの方の前では、いいことなんだ。心から自分の判断でこのように言っていきました。何も恐れることはなかった。この方が受け入れてくださるならば、それほどの大きな経験をいたします。さて、最後に考えます。先ほど脇に取り抜けておいた問題であります。なぜイエス様は急いで降りてきなさいと言われたんでしょうか。それも二度も聖書は繰り返しています。ザーカイは急いで降りてきた。聖書には意味のない言葉は一つもありません。いや、むしろ繰り返し書かれているということならば、なおさら大きな意味があると考えます。ザーカイが登っていたのは木であります。この木という場所がヒントになるだろうと考えます。ザーカイはイエス様に見出されまして、あなたは失われた人だったけれど、今、人の子はその失われた人を探して救うために来たのだ。ザーカイ、あなたは探されて、ずっとお前を探していて、そしてあなたは今救われているのだ。とイエス様は、まあ、もちろん言葉ではそうは言っておりませんけれども、このことがザーカイに起きました。ザーカイの罪は許されました。救われました。では、ザーカイのこの犯した罪であります。人からお金を騙し取った。そのザーカイの罪はどこへ行ったんでしょうか。4倍にして返したからもうそれで罪は償われましたという意味ではありません。それは、まあ、ある意味は表向き の、 処理でありまして、もっと大変なこのザーカイの罪、それは私たちの罪でもありますけれども、このザーカイの罪はどこへ行ったのか、まあ、お分かりの通りにイエス様がこのザーカイの罪を背負われております。私たちの、そしてザーカイの罪を背負われましたイエス様はどこに向かわれたのでしょうか。まあ、聞くまでもなくイエス様は十字架に向かわれます。ではその十字架とはどんな場所であったのか、そのことが申命記21章23節というところに書かれております。皆さんの手法アウトライン、開きまして、下の方に申命記21章23節の御言葉を記しておりますので、それをお読みいたします。その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。 これはこの木に吊るされていくものの処理について、書かれている箇所ですが、実はこれはイエス様にも適用される御言葉であります。イエス様は金曜日の夕方十字架で亡くなられましたが、なぜか人々はこのイエス様の亡骸をその日のうちに墓に葬らなきゃならないということで、大急ぎで葬ったという記事がありますけれども、なんで急ぐのかなという理由はこれにあるわけですね。その死体を次の日まで木に残しちゃいけない、その日に必ず埋葬しなければならない、この立法の御言葉があったので、イエス様の亡骸は大急ぎで墓に葬られていきます。木に吊るされたものというのはどういうふうに見られていたかと言いますと、神に呪われたものであったんです。イエス様が向かわれた十字架とはこういう場所であります。イエス様は十字架という木に吊るされて神に呪われたものとなられ、その亡骸も呪われたものという立場で埋葬されています。木に登るのは誰なのでしょう。ザーカイが登るのではないのです。ザーカイの代わりにイエス様が木に登ろうとしているのです。だから急いで降りてきなさいと言われます。急いで降りてきなさいという意味は、言い換えれば、ザーカイ、あなたは今木の上に登っているけれども、そこはあなたのいる場所ではない。私があなたの代わりにそこに登っていくんだから、あなたの代わりに木に吊るされていくのだから、あなたの代わりに神に呪われたものとなるのだから、あなたは今急いで降りてきなさい。あなたの代わりにその木に登ります。これがイエス様の言葉でした。ザーカイに語られたこの御言葉は私たちにも語られております。私たちの方が木に吊るされるものでありました。私たちは呪われたものとなるはずでした。主は私たちに、急いで降りてきなさい、私があなたの代わりに木に登りますから、と声をかけてくださいました。私たちは声をかけてくださる、そのイエス様の御顔を思い巡らしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、エリコの町でかつてラハブという女性とその家族が救われました。その後にイエス様がもう一度このエリコに来てください、今度はザーカイとその家族、そしてそこに集まった罪人という言われていた人たちが救われていきました。なぜザーカイは木に登ったのか、なぜザーカイはイエス様から急いで降りてきなさいと言われたのか、聖書の中で印象的な箇所でありましたけれども、ただ単にあなたの家に泊まりたいので早く来てくださいという意味ではない。私たちはこのザーカイのように木に登って神様である方を見下ろして、まるで何かの有名人を見物するような思いでイエス様を眺めていたかもしれません。あなたよりも高いところに立って、どんな方なんだお前は、というそんな見方であなたに出会おうとしていたかもしれませんが、そんな失礼なことをする私たちでさえ、あなたは下から見上げてくださって、 親しく声をかけてください。急いでおりなさい。私があなたのために吊るされていくのだからと声をかけてくださったことに感謝いたします。残骸に起きた出来事は私たちにも起きてまいります。親しく声をかけてくださるあなたの御顔をもっともっと知りたいと願いますから、どうかあなたの御顔を一人一人に向けさせてくださいました。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。